新居浜市声の姿勢だより令和2年2020年12月号録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。師走の慌ただしい季節となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。それでは12月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内65-1234、市役所休日夜間33-5151、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、上下水道局65-1331、上下水道局休日夜間65-1334、ふれあいプラザ35-2940、内科小児科休館センター 32-5658、消防本部 34-0119、火災問い合わせ 33-6800、 防災行政無線自動電話応答システム 050-3797-2180、 新居浜市障害者福祉センター 33-3341。
次に人口と世帯数をお知らせします。令和2年10月末日現在、人口118,032人、前月比-71人。内訳、男56,785人、-43人、女61,247人、-28人。世帯、57,788世帯、-3世帯となっております。表紙の説明。今月の表紙は、コミュニティ FM、ハロー、ニュー新居浜 FM78.0 で放送している赤金放送局のパーソナリティの子どもたちです。スタジオがある赤金ミュージアムの屋内ステージで撮影しました。取材当日はハロウィーンで仮装をしたり、お菓子を交換したりと、終始温かい雰囲気でした。
今月号の主な内容を紹介します。1、特集コミュニティ FM。 2、生誕100年記念北台正造山崎秀夫展。3、市政ニュース。3-1、新居浜市長選挙、石川克之氏が再選。3-2、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に関するお知らせ。3-3、別紙山支所が移転します。3-4、平尾墓苑の使用者随時募集。4、町の話題。5、新居浜市議会だより。6、保険の窓口。7、お知らせ。7-1、赤金ミュージアムからのお知らせ。7-2、各種のお知らせ。7-3、ゴミ休業日。8、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。9、休日診療カレンダー。10、スマイル。11、無料相談。 12、新刊案内終わりの挨拶。なお、姿勢だよりの一部を抜粋しています。
1、ぬくもりと安心、電波に乗っけて紡ぐつながるコミュニティ FM。 市民参加型のコミュニティ FM ハローニューニーハマ FM78.0 がスタートし、今年で3年目、赤金ミュージアム内にスタジオを構え、地域活性化の起爆剤として、また防災・災害情報を的確に伝達するためのツールの一つとして、より地域に食い込んだローカル色の強い情報を届けてきました。合言葉は、みんなで作るにぎわいラジオ。大人も子供も、作る側も聞く側も、新居浜を愛するみんなのためのラジオです。コミュニティ FM ならではの楽しさ、いざという時の活用法をまずは知ってください。コミュニティ FM 放送。コミュニティとあるように、放送エリアを市町村単位に限定したラジオです。地域の話題や行政、観光、交通などの地域に特化した情報を発信するメディアとして、1992年に制度化されました。市販のラジオやカーラジオでも聞くことができ、通常は地域密着の番組を、災害時にはきめ細かな情報を発信するツールの一つとして活用されています。市は2018年、地元ケーブルテレビ事業者のハートネットワークとタッグを組み、ハローニューニーハマ FM78.0 を開局しました。みんなの命を守るために。災害が起こった時、停電しても、カーラジオや電池式の受信機などで情報が得られるとして、ラジオの重要性が改めて注目されています。東日本大震災や熊本地震では、コミュニティ FM を通じ、連日にわたって被害状況や安否情報などが伝えられ、被災地での大きな情報源となりました。地震や豪雨、台風、災害はいつ起こるとも知れません。ハローニューニーハマ FM78.0 も、皆さんの安全を、命を守るために生まれました。緊急時には住民に寄り添い、災害時に役立つ情報を発信します。刻々と変化する状況をいち早く正確に。緊急時には通常の番組が流れていても中断。緊急地震速報や避難準備情報などを割り込み放送します。その後は市役所と緊密な連携を取り、1時間に1回程度、避難所の開設状況や主要道路の通行状況など、タイムリーな情報を正確に伝えます。非常時の情報を真っ先に知らせる。皆さん、防災ラジオって知っていますか？一般に市販されているものとは別で、緊急時には電源を切っていても自動的に起動し、最大音量で災害の発生を知らせます。真っ先に情報を得ることができるため、逃げ遅れるかもしれないという不安も軽減されます。防災対策の一助として、一家に一台常備しませんか？購入場所、ハートステーション、新居浜テレコムプラザ店、午前9時から午後6時まで。土日祝日は午前10時から午後5時まで。イオンモール新居浜店、午前9時から午後7時まで。販売対象者、市内に住所を有する人。販売価格、1台につき3000円、税込み。希望小売価格9000円、税抜き。注意事項、購入の際は手持ちのラジオなどで設置予定箇所の電波状況を事前に確認してください。周辺の建物や建物の構造などにより受信しにくい場合があります。スマホでもパソコンでも。
ラジオがないと聞けない、そんなことはありません。お持ちのラジオやカーラジオはもちろん、市公式スマートフォンアプリ新居浜インフォやインターネット https://www.jcbasimul.com/radio/860/でいつでも聞くことができます。コミュニティ FM の送信出力は原則 20W までと決められていて、県域の FM 局と比べかなり弱い電波でしか放送ができません。そのため近くに山やビルがあるなど住宅環境によっては電波が入りづらいことがあります。そんな場合はアプリやインターネットを活用してください。必要なのは新居浜愛だけ。求む市民パーソナリティ。最初は番組を聞いてみることから、自分ならこんな番組にしたい。この話を聞いてほしいな。そんな思いが芽生えたとき、今度は発信する側として、ハローニュー新居浜 FM78.0 を活用してください。みんなの力で新居浜をもっと面白くしましょう。市民パーソナリティは随時募集しています。応募条件などの詳細は、ハートネットワーク、電話 32-7777 までお問い合わせください。お問い合わせは、秘書広報課、電話 65-1251 までどうぞ。
2、生誕100年記念、北台正造、山崎秀夫展。遡ること約80年前の1939年、高都新居浜では、技術者や指導者育成のため、新居浜高等工業学校、現愛媛大学工学部が設立されました。同校では、機械、工作機械、電気、採光などの学科が設けられ、県内外から夢や希望を持って集まった多くの若者たちが新居浜の地で専門技術の習得に努めました。同校の機械科第一期卒業生に異色ともいえる前衛美術の世界で活躍したアーティストとエンジニアがいました。一人は北台正造、もう一人は山崎秀夫です。二人は機械工学や科学技術の技能をもとに東京で岡本太郎、前衛芸術家や滝口修造、詩人、美術評論家らにも応援されながら、総合芸術グループ実験工房のメンバーとして、現代美術の第一線で活躍を続けました。その後も自作の模型飛行機やタコの飛行実験などを通じて親交を深め、生涯にわたり、ものづくりを楽しみ続けました。本年度、ともに生誕100年を迎えることを記念して、代表作を含む約200点を紹介。実験工房の源流にもつながるものづくりの原点に迫ります。会期、12月5日土曜日から令和3年1月17日日曜日まで。開館時間、9時30分から午後5時まで、入場は午後4時30分までです。会場、美術館、赤金ミュージアム2階、展示室1。休館日、12月8日火曜日、14日月曜日、21日月曜日、28日月曜日から31日木曜日、令和3年1月1日金曜日、5日火曜日、12日火曜日。観覧料、一般500円、20人以上の団体料金400円、65歳以上400円、大学生以下及び各種障害者手帳などをお持ちの人。
介助者1人を含む無料。なお、チケットは1回総合案内で販売。担当学芸員によるギャラリートーク。日時12月6日日曜日、20日日曜日、令和3年1月10日日曜日。時間は午後2時から3時までです。定員10人。当日午後1時から展示室入り口で受付。先着順。観覧券が必要です。お問い合わせは美術館電話65-3580までどうぞ。
3、市政ニュース。3-1、新居浜市長選挙、石川克之氏が再選。任期満了に伴う新居浜市長選挙が11月15日日曜日に行われ、現市長の石川克之氏72歳の再選が決まりました。石川市長は3期目就任にあたり、次の通り抱負を語りました。市民の誰もが幸せを実感できる笑顔輝く新居浜市を目指して、11月18日水曜日より、私にとっては市政運営の第3ステージとなりました。改めて市民の皆様に感謝申し上げますとともに、市民の代表として責任の重さを感じているところです。新型コロナウイルス対策の推進、地域経済の活性化、人口減少問題への対策など地域の諸課題は山積しております。市民の皆様の期待にお応えするため、今後とも積極的に現場に足を運び、私の理念であります、誠実、決断、実行を胸に、地域や各界、各世代の皆様との対話を重ねてまいりたいと考えております。また、これまでの長年にわたる行政経験をもとに、本市の特性や強みを最大限に生かしたまちづくりを推進し、市民の誰もが幸せを実感できる笑顔輝く新居浜市を目指し、全身全霊で取り組んでまいります。お問い合わせは、秘書広報課、電話 65-1251 までどうぞ。3-2、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に関するお知らせ。先日、国の新型コロナウイルス感染症対策分科会から、感染リスクが高まる5つの場面、および感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫などについて、政府に提言が行われました。年末年始に向けて、飲食や会食の機会が増え、感染リスクの高まりが懸念されています。市民の皆さんは、次の提言内容を参考に、5つの場面や感染リスクの具体的な状況を十分に意識して行動してください。1、飲食を伴う懇親会など。飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また大きな声になりやすい。狭い空間に長時間、大人数が滞在すると感染リスクが高まる。回し飲みや箸などの共用が感染リスクを高める。2、大人数や長時間に及ぶ飲食。長時間に及ぶ飲食、接待を伴う飲食などは、短時間の食事に比べて感染リスクが高まる。大人数の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。3、マスクなしでの会話。マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染での感染リスクが高まる。マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。4、狭い空間での共同生活。狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有され、感染リスクが高まる。トイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。 5. 居場所の切り替わり。仕事の休憩時間など居場所が切り替わると気の緩みや環境の変化により感染リスクが高まることがある。休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。お問い合わせは危機管理課、電話 65-1282 までどうぞ。
3-3、別紙山支所が移転します。別紙山支所は12月1日火曜日から別紙山公民館に移転します。旧住所、別紙山公482番地の3。新住所、別紙山公347番地の1。なお、電話番号は変更ありません。詳細については、別紙山支所までお問い合わせください。お問い合わせは、別紙山支所、電話 64-2011 までどうぞ。3-4、平尾墓園の使用者随時募集。平尾墓園の空き墓所は、12月1日火曜日から随時募集になります。なお、生前の申し込み受付はできません。詳細については、環境保全課までお問い合わせください。要件、次のすべてに該当する人。1、市内に本籍または住所を有する人。2、現在遺骨を所有していて、納骨する場所がないなどの事情のある人。3、過去に市営墓地の使用許可を受けたことがない人。費用、墓所使用料、52万5000円。
永代。
管理料、2500円。1年につき。なお、別途、墓石購入費が必要です。お問い合わせは、環境保全課、電話 65-1512 までどうぞ。
4、町の話題。こぶし聞かせ太鼓祭りを歌う。えんやーえんやーよいやーさー。関西を拠点に活動している歌手の三山健二さんが、デビュー20周年記念曲、太鼓男祭りを引っ提げ、市役所を訪れました。この曲は新居浜太鼓祭りがモチーフで、ミュージックビデオには市内のスポットや太鼓祭りの様子も収録されています。三山さんは市長らを前に熱唱。力強い歌声を響かせ、一同を圧倒しました。三山さんは、今年のお祭りは中止となってしまったが、僕の歌で少しでもお祭り気分を楽しんでほしい。全国に新居浜太鼓祭りの魅力を PR したいと意欲を覗かせました。キャンドルの暖かい光に包まれて。コロナ禍でイベントなどの中止延期が相次ぐ中、少しでも明るい気持ちになってもらおうと、一夜限りのキャンドルアートが総開き小学校総開き公民館の駐車場で行われました。デザインは西中3年生が考案。新居浜祭りのイラストや頑張ろうの文字の形にキャンドルが並べられました。約1万個のキャンドルに火が灯されると、あたりは幻想的な雰囲気に包まれ、訪れた住民らが思い思いに温かい光に見入っていました。
5. 新居浜市議会だより。9月8日火曜日から9月10日木曜日の3日間の日程で、11人の議員が一般質問を行いました。紙面では一部の質問を要約して紹介します。なお、未掲載の質問については会議録やホームページをご覧ください。9月8日火曜日、自民クラブ、代表質問、伊藤健二議員、40分。1、市長の今期公約の自己評価について。2、新型コロナウイルス感染者への対応について。 質問。市内において新型コロナウイルス感染者が出た場合、どういった情報が市行政に入り、関係機関にはどのような情報が伝達され、市はどのような対応マニュアルになっているか。答え。本市在住または本市滞在中に感染者が確認された場合は、県から西条保健所を経由して、年齢、性別、症状、行動歴などの情報が市に伝達される。それを受け、市では新型コロナウイルス感染症対策本部会議において協議を行い、対応策の取りまとめなどを行うとともに、プライバシー保護に留意しながら必要な事項について広報を行っている。決算特別委員会開催報告。9月市議会定例会にて付託された令和元年度決算認定議案の審査のため、10月20日火曜日から23日金曜日までの間、決算特別委員会を開催しました。20日火曜日は市内10カ所の現地調査、21日水曜日から23日金曜日までは決算の認定審査にかかる質疑及び採決を行いました。12月市議会定例会。時間午前10時開会。本会議は CATV112 チャンネルで生中継と録画放送、市議会ホームページで動画配信を行っています。11月30日月曜日、議案上呈、説明、質疑、委員会付託、決算特別委員長報告、討論、採決。12月8日火曜日、一般質問、予算質疑、藤田豊春議員30分、黒田正則議員30分、篠原茂議員30分。12月9日水曜日、一般質問、予算質疑、大城正久議員30分、川内優子議員30分、伊藤義秀議員30分、小野志保議員10分。12月10日木曜日、一般質問、予算質疑、片平恵美議員10分、白川誉議員30分、合田慎一郎議員30分、板谷幸恵議員10分。12月11日金曜日、企画教育委員会開催、経済建設委員会開催。12月14日月曜日、市民福祉委員会開催。12月17日木曜日、委員長報告、討論、採決。お問い合わせは議事課、電話 65-1321 までどうぞ。
6. 保健の窓口。ストップ喫煙。タバコはがんや心疾患などの最大の危険因子です。喫煙や受動喫煙は生活習慣病の危険因子であるばかりでなく、胎児や子どもの成長にも害を及ぼします。そして健康増進法の改正に伴い、令和2年4月から多くの施設で原則屋内禁煙となりました。本人がタバコを吸っている場合、タバコの煙には発がん性物質が約70種類、ニコチンの依存性によりやめにくい。周りの人がタバコを吸っている場合、副流煙には有害物質が主流煙の数倍多く含まれ、がんや乳幼児突然死症候群、喘息のリスクを高める。9月25日金曜日に開催した健康都市づくり推進院研修会の講習ポイント。加藤クリニック院長、 加藤正隆氏。テーマ、ウィズコロナ時代のタバコ対策。1、新居浜市の喫煙率は県全体と比べて男女ともに高い。市町別標準化該当比2017。愛媛県全体、男性 34%、女性 7.7%、新居浜市、男性 34.7%、女性 8.1%。2、加熱式タバコも有害。紙巻きタバコと同様に、ニコチン、発がん性物質が多く含まれています。3、タバコ問題は10代から。喫煙者のうち20歳までに喫煙を開始した人が 90%。 4. 新型コロナウイルス感染症のリスクを高めてしまう。喫煙室は代表的な3密環境です。また喫煙者は肺の機能が落ちているため重症化、死亡するリスクを高めてしまいます。禁煙を始める人へ、吸いたい気持ちの対処法を練習しよう。吸いたくなる場面の時の代わりになる行動を提案してみます。朝起きてすぐ吸いたくなる人は、すぐに顔を洗う。食事の後吸いたくなる人は、歯磨きをする。仕事の休憩時間に吸いたくなる人は、職場の人に禁煙宣言をする。帰宅時の車の中で吸いたくなる人は、深呼吸をする。出典、厚生労働省生活習慣病予防のための健康情報サイト www.e-hwww.go.jp/info-matiolen/t-bacco/t-002.html です。お医者さんと一緒に禁煙を始めませんか？市内には禁煙外来がある医療機関があります。お医者さんと二人三脚で頑張りませんか？禁煙外来で治療を完了した人に赤金ポイント200ポイントプレゼント。詳しくは保健センターへ。お問い合わせは保健センター電話35-1308までどうぞ。
7、お知らせ。7-1、赤金ミュージアムからのお知らせ。展示会名、新居浜の美術コレクション展示第2期。内容、場所、市美術館が所蔵する美術品や資料について、新居浜および地域ゆかりの美術を中心に紹介します。展示室2、日程12月5日土曜日から令和3年2月21日日曜日まで。観覧料無料。12月の休館日、8日火曜日、14日月曜日、21日月曜日、28日月曜日、29日火曜日、30日水曜日、31日木曜日。お問い合わせは赤金ミュージアム、電話 31-0305、 新居浜市美術館、電話 65-3580 までどうぞ。
7-2、 各種のお知らせ。萩生川の北の一部地区土地登記の完了について。内容、平成25年度に着手した萩生川の北の 一部地区の地籍調査について成果を法務局に送付し、10月に登記が完了しました。このことにより、地籍調査で行った土地の分割や合併、地目や地籍の変更などが登記され、法務局の構図も復元性のある地籍図に改められました。対象範囲などの詳細については問い合わせください。なお、地籍調査で面積などに大幅な変更があった場合には、令和3年度から固定資産税などに反映されることになります。お問い合わせは国土調査課、電話 65-1470 までどうぞ。新型コロナウイルス感染症に関わる国民健康保険料の減免について、新型コロナウイルスの影響により、新居浜市国民健康保険に加入している世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合などに、令和2年2月から令和3年3月分までの保険料の減免を受けることができます。詳細は国保課のホームページでご確認ください。なお、令和3年6月を過ぎると申請できなくなります。お問い合わせは国保課、電話 65-1230 までどうぞ。愛媛で食べよう GoTo イートキャンペーンについて、新型コロナウイルス感染症の拡大以来、厳しい状況に置かれている飲食店を応援するため、愛媛で食べようGoTo イートキャンペーンを展開しています。購入額の 25% を上乗せしたプレミアム付き飲食券を販売。市民の皆さんの利用で飲食店を支え、農林水産物の消費拡大にご協力をお願いします。食事券4000円。額面は500円 ×10 枚で5000円分です。販売期間は令和3年1月31日日曜日まで。利用可能期間は令和3年3月31日水曜日までです。購入場所は県内のイオン、富士、郵便局、市内は別紙郵便局のみ、などで販売。なくなり次第終了します。一人当たり1回の購入は5セットまで。利用可能な飲食店は、県内の飲食店で事前に登録された店舗で利用可能です。お問い合わせは、GoTo イートキャンペーン愛媛事務局、電話 089-945-3220 までどうぞ。
七野さん、ゴミ休業日、ゴミ収集業務、清掃センター、最終処分場、6日、20日、27日、いずれも日曜日。13日日曜日は、施設への自己搬入のみ可能です。31日木曜日は、ゴミの収集はありますが、施設への自己搬入はできません。施設へのゴミ搬入受付時間、午前8時半から午後4時まで。ゴミステーションのルールを守り、収集日当日に出しましょう。午前7時半まで。大型ゴミ受付、電話 31-5300、会長日の午前8時半から午後4時まで。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。
8. 別紙銅山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。月へ、人類史上最大の冒険。ロッドパイル著、アポロ11号月面着陸50周年記念、人類による宇宙開発の軌跡をまとめた一冊。世界遺産知床の自然と人とヒグマの暮らし、伊藤明弘写真。知床でのヒグマの暮らしを通して、人と動物との関わり方と共存を考える本。他300冊。 講座のご案内。新ガラクタ講座第17回最大の音楽の祭典グラミー賞とは、グラミー賞の歴史半世紀その4、第31回から第40回、日時12月13日日曜日午前10時から11時30分まで、場所は多目的ホール。内容はクインシー、ホイットニー、クラプトン、伝説たちのグラミー。定員は20人です。無料ですが申し込みが必要です。お申し込みは図書館窓口かお電話でどうぞ。展示のご案内。読書バリアフリー特別展示。読んで、見て、触って、五感を使って感じてみよう。布絵本や手作りおもちゃの展示。期間は令和3年1月5日火曜日から31日日曜日まで。なお、協力展示は新居浜市おもちゃ図書館記者ポッポです。お話し会、多目的ホール会議室。0歳から3歳児対象、12月3日木曜日、午前10時30分から11時まで。幼児対象、12月16日水曜日、午後3時30分から4時まで。小学生対象、12月19日土曜日、午後2時から2時45分まで。英語、幼児対象、12月15日火曜日、午前11時から11時30分まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、12月2日水曜日、午後3時30分から4時まで。幼児対象、12月16日水曜日、午前10時から10時30分まで。12月の休館日は、1日火曜は11月末整理、7日、14日、21日、28日、いずれも月曜日と、年末年始休館日の29日火曜日から令和3年1月4日月曜日までです。開館時間は火曜日から土曜日午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時までです。お問い合わせは電話 32-1911。 ホームページアドレス http://lib.city.niihama.lg.jp/9。
休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー診療時間、午前9時から午後5時まで。6日日曜、松巳子、宮下整形外科内科。電話 45-3833。 13日日曜、松木町、山内クリニック。電話 31-7717。20日日曜、号、矢野整形外科医院。電話 67-1753。 27日日曜、高田、今中クリニック。電話 33-5388。 31日木曜、田所町、吉松外科医長科。電話32-5787。 内科小児科。診療時間、内科小児科、月曜から土曜まで、午後8時から午後11時まで。日曜祝日、午前9時から午後5時まで。ただしこの時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にて問い合わせてください。小児科専門医、火曜、木曜、午後11時から翌朝6時まで。月、水、金、土曜、 午後9時から翌朝6時まで、日曜祝日午後6時から午後9時まで。ただし小児科専門医の祝日診療については診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ目次救急医療情報休館センターの順でご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52 市役所南側、電話 32-5658。 なお内科小児科休館センターは突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。
10スマイル、笑顔輝く新居浜人を紹介、ボリューム76、県立新居浜南高等学校気泡科学研究班、プニから生まれた探究心。10月に行われた第64回日本学生科学賞県審査会で、南高気泡科学研究班の気泡生成時の発生音に関する研究が最優秀賞、県知事賞を受賞しました。南高では自然科学系列の授業の一環で探究活動、研究を行っています。同研究班のメンバーは、もともとものづくりの分野に興味があったという藤森聡馬さんら4人、コツコツと進めてきた研究が、普通なら見過ごしてしまうような現象を見つけ、緻密かつ実証的に研究していると絶賛されました。着目したのは、気泡が発生する時のプニという音です。きっかけは、メスシリンダーへ水を注いだとき、不思議な音を聞いたこと。この音は泡が出しているのでは？気泡を定点カメラで撮影し、泡の大きさや発生音を分析していきました。とにかく実験が大変だった、と口を揃える4人。北条匠さんは、いろいろな実験を何度も行い、データの解析をした。データがきちんと取れていない場合はやり直し、とても時間がかかった、と苦労を明かします。平日の授業だけでなく、休日に登校することも。簡単にはいかない研究でしたが、八塚匠さんは、みんなで集まり話をしながら行う実験が楽しかった、と笑顔を見せました。そしてついに、4人は原因を突き止めます。水中で気泡が伸縮するときに発生する音がプニの元であり、その音の高さは泡の形に左右されていました。協力し合い、つかみ取った県知事賞。自分たちがやってきたことが認められた、やったという達成感があった、と斉藤陸さんは喜びをかみしめました。メンバーは全員3年生。4人が今見据えているのは卒業後の自分たちです。この研究の続きはできなくなるが、2年間ここで培った技術や力を生かし、世の中に出ていない新しいことを見つけていきたい。斉藤さんは言葉に力を込めました。プニから生まれた探究心。それを胸に飛躍する4人の姿が目に浮かびます。
11無料相談。項目、内容、日時、電話番号の順にお伝えいたします。生活関連、消費生活相談、契約に関するトラブルや多重債務など、消費生活全般、相談員が対応いたします。年末年始を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。受付は午後5時まで。
消費生活法律相談。これは予約が必要です。多重債務をはじめとした消費生活関連のトラブルに、弁護士、認定司法書士が対応いたします。なお、認定司法書士は、債権者1人当たり140万円を超えない相談、1人30分。12月11日、令和3年1月15日、いずれも金曜日、午前9時から午後3時まで。以上、消費生活相談、消費生活法律相談は、市役所2階、消費生活センター、電話 65-1206 までどうぞ。市民相談、遺産相続、夫婦関係など、日常生活での悩み、問題。年末年始を除く月曜から水曜、金曜、午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時まで。法律相談、これは予約が必要です。電話でも可能です。弁護士が対応いたします。相談時間は1人20分。12月9日、23日、いずれも水曜日。令和3年1月5日火曜日、午前9時から午後3時まで。受付は12月1日火曜日からです。行政相談。観光庁に関する意見・要望に行政相談委員が対応いたします。12月3日、17日、令和3年1月7日、いずれも木曜日、午前9時から正午まで。以上、市民相談、法律相談、行政相談は、市役所2階、市民相談コーナー、電話 65-1204 まで。総合福祉センターから、暮らしの総合相談支援窓口、借金、失業、子育てや介護など日常生活の困りごと、年末年始を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで、登記、遺言、土地家屋調査相談、司法書士、土地家屋調査士が対応いたします。先着6人程度、相談時間は1人20分。12月9日水曜日、午前10時から正午まで。なお、午前9時から整理券を配布いたします。社会保険相談。年金、保険、労務に社会保険労務士が対応いたします。12月8日火曜日、午前10時から正午まで。精神障害者家族相談。家族会員が対応いたします。12月11日金曜日午後1時半から4時まで。NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談。年末年始を除く毎週火曜日午後1時から5時まで。電話080-1996-3609。以上、暮らしの総合相談支援窓口、登記・遺言・土地家屋調査相談、社会保険相談、精神障害者家族相談、 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談は、総合福祉センター、電話32-8129まで。西条保健所から、エイズ、梅毒、肝炎血液検査の相談、匿名でも受け付けています。料金は無料です。検査結果は採血後約30分でわかります。感染の機会があった日から3ヶ月以降に検査してください。年末年始を除く毎週月曜日、午前10時から11時まで。 難病医療相談。これは予約が必要です。難病の患者やその家族の福祉サービスなど。12月22日火曜日午後1時半から3時半まで。骨髄バンク登録事業。これも予約が必要です。年末年始を除く毎週月曜日午前9時から午後3時まで。以上、エイズ梅毒肝炎血液検査相談、難病医療相談、骨髄バンク登録事業は西条保健所、西条市北側796-1、電話56-1300まで。人権相談、子どもの問題を含みます。特設相談は12月10日木曜日午後1時から5時まで。場所は総合福祉センター。常設相談は年末年始を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。場所は松山地方法務局西条支局。お問い合わせは松山地方法務局西条支局、電話56-0188、または西条人権擁護委員協議会、電話0570-003-110ナビダイヤルまで。新居浜市人権擁護課、年末年始を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。電話65-1243。なお、来庁相談は事前連絡をお願いいたします。生活相談、健康相談、看護師、医療ソーシャルワーカーが対応いたします。場所は新居浜共立病院。お問い合わせは新居浜共立病院、電話37-2000。障害者・障害児総合相談、12月11日金曜日午前10時から正午まで。場所は地域福祉課カウンター。代表、新居浜市社会福祉協議会障害者相談支援事業所、電話37-0702。子ども関連、青少年相談、青少年の悩み、不良行為、非行について、年末年始を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。青少年センター、電話33-4152。教育相談、年末年始を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時まで。アスナロ教室、電話0120-104-774。親と子のふれあい相談、歩み、小中学生の不登校、いじめ問題などの悩み、12月5日、12日、19日、いずれも土曜日、午前9時から正午まで。場所は総合福祉センター、学校教育課、電話65-1301。障害児・障害者療育相談、年末年始を除く月曜から金曜の午前10時から午後3時まで。場所は若葉協同作業所、電話44-7025。子育て相談、1、朝日保育園地域子育て支援センター、年末年始を除く月曜から土曜、29日火曜日午後2時から4時まで。電話33-0188。 2、泉川保育園地域子育て支援センター、 年末年始を除く月曜から土曜、29日火曜日午後1時から4時まで、電話 44-6611、 3ニコちゃんパーク、28日月曜、年末年始を除く月曜、火曜、木曜、金曜、26日土曜、午前9時半から午後3時半まで、電話 46-4545、 4子育て広場ラトル、28日月曜、年末年始を除く月曜から金曜、5日土曜、午前10時から午後4時まで、電話 47-6690、 5プラネットキッズ、28日月曜、年末年始を除く月曜から金曜、12日土曜、午前10時から午後4時まで、電話 47-6775、 6子育て広場キッズ正枝、年末年始を除く月曜から金曜、午前10時から午後4時まで、電話 47-8180、 7子育て広場ピノッキオ、年末年始を除く月曜から金曜、午前10時から午後4時まで、電話 34-6121、 8ハッピールーム、28日月曜、年末年始を除く第1、第3、第5週は月曜から金曜、第2、第4週は火曜から土曜、午前10時から午後4時まで、電話 31-6015、 子育て支援課から、子育て支援相談、年末年始を除く月曜から金曜、午前8時半から午後5時15分まで、家庭児童相談、家庭環境や家族関係の悩み、子どもの養育・児童虐待に関して家庭相談員が対応いたします。年末年始を除く月曜から金曜、午前8時半から午後5時15分まで、婦人相談、女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、婦人相談員が対応いたします。年末年始を除く月曜から金曜、午前8時半から午後5時15分まで。以上、子育て支援相談、家庭児童相談、婦人相談は、子育て支援課、電話 65-1242 まで。ひとり親相談、母子・父子家庭、母子・父子自立支援員が対応いたします。年末年始を除く月曜、水曜、木曜、金曜、午前8時半から午後5時15分まで。場所は子育て支援課、電話 65-1242。 女性関連、 DV、 ドメスティックバイオレンス被害者相談など、年末年始を除く月曜から金曜、午前8時半から午後5時15分まで。配偶者暴力相談支援センター、電話 65-1480。 ウィメンズプラザから、女性の職業生活・家庭生活相談、職場や家庭での悩み事など、毎週土曜日午後1時から5時まで。相談専用電話 37-1116。 予約受付は男女共同参画課、電話 65-1233。 婦人相談、これは予約が必要です。女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、年末年始を除く毎週水曜日 午前9時から午後4時まで、子育て支援課電話 65-1242、 自立支援関連、中高年齢者就労支援相談、若者自立支援相談、年末年始を除く月曜から土曜、午前9時から午後6時まで。場所は e ワーク愛媛、羽生 1309-1、 電話 47-4307。 若年無業者就労支援、年末年始を除く月曜から金曜、午前10時から午後6時まで。場所は東予若者サポートステーション、市民文化センター本館2階、電話 32-2181。 その他、犯罪・非行予防相談、年末年始を除く月曜から金曜、午前9時から午後4時まで。新居浜地区保護司会サポートセンター、電話 32-4520。 犯罪被害者相談、これは電話相談のみです。警察本部総合相談電話、24時間受け付けております。電話 089-931-9110、 またはシャープ9110。公益社団法人被害者支援センター愛媛、年末年始を除く火曜から土曜、午前10時から午後4時まで。電話 089-905-0150。 交通事故相談、これは予約が必要です。交通事故による被害者やその家族の損害賠償など、相談員対応は年末年始を除く月曜から金曜、午前9時から正午までと午後1時から4時まで、受付は午後3時まで。弁護士対応は原則第1、第3金曜日午後1時から2時まで。場所は愛媛県交通事故相談所、愛媛県庁第2別館1階、電話 089-941-2111、 内線 5586。 愛媛命の電話、これは電話相談のみです。生活の困難や心の危機を抱えている人のための相談、正午から24時まで。電話 089-958-1111。 宅地建物取引相談、不動産のことならどんなことでもお気軽に、宅建協会新居浜支部事務所までお越しください。第3水曜日午前10時から午後4時まで。祝日の場合は翌日。場所はテレコムプラザ2階、宅建協会。電話 34-8424。 主外相談、アルコール依存や酒に関するトラブルなど、12月25日金曜日午後7時から9時まで。場所は市民文化センター第3中会議室。特別暴力相談日、暴力団からの不当な要求や嫌がらせの相談、祝日を除く毎月第2木曜日午後1時から3時まで。公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター、松山市若草町県警本部第2庁舎、電話089-932-8930。 みんなで追放ヤクザゼロ。
12、新刊案内。録音図書。1、私の履歴書、小野寺忠、刑 KDDI 相談役、小野寺忠司著、CD1 枚、2時間34分。私の人生は前半と後半に二分できる。前半は無線のエキスパートとして、後半は第二電電 KDDI の旗揚げに参画し、山あり谷ありの反省。大組織を飛び出す人生も意外に面白い。2、時代の証言者、ビバイタリアン。落合勤、料理人著。CD1 枚。1時間36分。日本人にとり、イタリアンは馴染み深い外国料理だ。イタリア料理と出会い、その魅力や楽しさを日本に広めようと努めてきた。イタリア料理店が生活の一部となり、ホッとできたり、幸せな気分になれるよう取り組み続けます。3、愛媛新聞俳句、2020年10月号。愛媛新聞社、CD1 枚、1時間。10月10日、17日、24日、31日、掲載。4、声の姿勢だより、12月号。全1巻、CD1 枚。5、令和切り抜き帳、12月号。朝日、毎日、読売、愛媛新聞より。CD1 枚。6、録音広場、12月号。夫人の友社ほか。CD1 枚。7、明日への声、ボリューム76。2020年11月。内閣府政府広報室発行。CD1 枚。1、オープニング。2、裁判員制度。11月は名簿記載通知の発送時期です。3、ガスを安全快適に使おう。4、企業と人権。職場から作る人権尊重社会。5、アイヌ文化を体感できる施設、ウポポイが開業しました。転訳図書。1、ベスト・オブ・マイ・ラスト・ソング。クゼテルヒコ著。全5巻、末後の時に1曲だけ聴くことができたらどんな曲を選ぶか、14年にわたって連載した123編のエッセイから52編を選んだ決定版。2、西新宿、幻影物語。小林クリナ著。全3巻。弁護士の酒井は、生前に積み立てた時間を死後に使う幻影保険の請負人でもある。順調に見えた保険業だったが、彼はある日突然仕事を畳むという。予想外の結末。静かに心奪われる週末ファンタジー。3、橋を架ける子供時代の読書の思い出。美智子著。全1巻。国際児童図書評議会第26回世界大会において、皇后様の基調講演を収録したものです。4、厚生、厚生労働省委託第281号。日本視覚障害者団体連合発行。全1巻。目次、ソーシャルチャレンジャーズ、その問題解決します。東京都品川区、介護・障害福祉サービス業務継続支援金交付。コロナ禍と社会的機能の持続、子ども食堂レポート。5、南海放送ラジオ展示番組表、南海放送メディアセンター発行。全1巻。令和2年度後期分。令和2年9月28日から令和3年3月28日。6、姿勢だより12月号。以上で終わります。
どうぞ皆様お元気で。良いお正月をお迎えください。
それでは来月号の声の姿勢だよりまで、さようなら。